QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。今日はですね、7月の27日ということでね、今月最後の放送でございますけどもね、274回でございますよ。ね、もうすっかり世間はですね、子どもたちは夏休みということでございますけどもね、いかがでしょうかね。ワンエリアもですね、梅雨明けをしましてですね、まあ、今年はかなり早めに梅雨明けをしたようなんでございますけどもね、皆さんの地域いかがでしょうかね。はい、今日はですね、そういうわけで、今週とですね、来週この2回、ゲストの方をお招きしてですね、お話をお聞きしたいというふうに思っております。最近話題のあのモードのですね、お話をお送りしたいと思います。それでは274回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、というわけでございまして、 QRV でございますが、今日はですね、話題のあのモードということで JT65 に関するですね、話題、今日はゲストの方お二人をお招きしてですね、お話をお聞きしたいなということでございます。まあ、JT65 といえばですね、もうこの方というふうにね、思っておりますが、今日はですね、 J1FMN 山西 OM と JA2ANX 稲垣 OM にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、山西 OM の方から、とりあえずね、皆さんよくご存知の方だと思うんですけども、ちょっと自己紹介の方一つお願いしたいと思います。
はい、JA1FMN 山西と申します。よろしくお願いいたします。私は2011年頃からですね、この同 JT65 モードを知り、これは面白そうだということで、いろいろと調査研究いたしましてですね、で今に至っているわけなんですが、まだまだ私も勉強中の身でございましてですね、皆さんの力を借りながら今に至っているというわけでございますので、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、山西さんはですね、Facebook とかですね、あと専用のサイト、こちらの主催をされているということですよね。
はい、はい、そうです。
広くその PR をさせて、はい、ということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして、稲垣はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、J2ANX 稲垣と言います。65との出会いは、実は私はリタイア後のカムバック組でございまして、まず、XYL とマッチングを考えたら、そういえば結婚のしてすぐですね、車に乗ってピーピーギャーギャーやりましたんでアマチュア無線イコールうるさいと、
なるほど、
いう壁を乗り越えるのが第一でございまして、無言でできるこの65を、担保に、65で、それからちょうどこのリタイアが50年、ビジネス界に入ってから50年ぶりですので、いわゆる真空管人間で、真空管で QS をやってきたんですけども、いやー、この時代どうかなということで、約2年ぐらい、新しい無線を、ウォッチしてたんですけども、どうも QSO に味がないなと ということで65に目をつけて、65で 10W でグランドプレーン、それでどこまで DX ができるかというのを目標設定にして、無音で QSO をやろうということでスタートいたしました。
なるほど、
はいはい、よろしくどうぞ。
どうぞよろしくお願いします。このモードはこの、後ほどお話聞くんですが、その今お話した無音でっていうのがこれがいいですよね。SSB、あと CW でもね、やはり送信時は音しますからね。そんなことでね、楽しまれてる方も多いかなということでね、はい。そんな人気のモードなんですが、まず山西さんに聞きたいんですけど、はい、この概要的に、はい、この JT65 って果たしてどんなモードなのかというようなことをまずちょっとお聞きしたいと思うんですけどね。
あ、そうですか。はい、JT65 はですね、もともとはその EME ですね、はいはい、月面発射通信、はい、これ用にアメリカの、ジョセフ・テイラーさん、はい、博士ですね、はいはい、K1JT という方なんですが、その方が考案といいますか開発されまして、もともとはその EME、 その月面発射通信のプロトコルとしてですね、開発通信されているということ で2012年頃でしょうか、006の方がですね、はい、HF に使ったらどうだということで、うん、流行り出したというモードでございます、
はい。アマチュア無線で月面反射というのもね、またこれはとんでもない通信方法だなというのがあるんですけどもね、非常にその微弱な電波で、やり取りするということで、従来はこの CW を使って、何度も同じ符号を送ってですね、そのうち1回2回それ確認できれば更新が成立するというようなこうギリギリのモードでございます。これをもう少し簡単にというかね、できないかというので開発されたということでしょうかね。
そうですね、はい、
開発者はなんかこれノーベル賞、
そうですね、
素晴らしい
方、だいぶ偉い先生でございます、
はい、先生でございますね、はい、という方がねアマチュアでいらっしゃるということですから、素晴らしいですよね、はい。でこれが EME からこの DX をやるためにも HF という方向に少しずつシフトしていったということですかね。
そうですね、は
い、今ねかなり多くの方がですね HF からあと VUHF の方までね、やはり運用されている方が多いということですよね、はい。簡単な設備で、比較的ローパワーでできると、これがまた一つのね醍醐味でもあるのかなと、
はい
はい、これはいかがでしょうかね、はい、
そうですね、はい、かなり簡単なシステムで、はい、計測できます。で、詳細はまた後でお話しさせていただきたいと思いますけれども、はい、決められた文字数ですね、これは13文字というのなんですけれども、それを数回、1分間のうちにこう送るということで、エレア訂正を行ってですね、文字化けが少ないという形になります、
はい。
基本的にはほとんど文字化けがないというのは基本なんですけど、
これ13文字を、決められた符号形式で何回も送っているという、
そうですね、4、5回送ってます。
4、5回送っていると、
はいはいはい、それを平均化して、エラー訂正を行いつつですね、
はい、
照合しながらその表示させて、
なるほど、はいはい。それが約1分間のうち48秒ぐらいの間で紹介を送っていくということですよね。
それで一番の違いがその RTTY とか PSK はですね、非同期通信といってるんですけれども、好きな時間にこう送信受信ができるんですけども、この JT に関しましてはですね、同期通信なんですね、毎時0秒ですね、毎分0秒から送信必ずするというシステムでございますので、ですから好きな時間にこう好きな分にこうできるシステムじゃないものですから、ちょっとお時間がないとですね、
なるほど、
短時間にたくさんの QSO をするっていう向きじゃないですね、
はいはい。これ最低でも、1分ごとの送信ですから、3分以上はかかるということですね、どう考えてもね。
そうです、はい、そうですね、
基本は、はいはい、最低3分、実質もっとね、
6、7分でしょうかね、1QSO はね、
はいはい、ということですよね、はい。なのでコンテストとかですね、移動運用のようにですね、1分間で 何曲も更新するというようなものではないという、
ね、
ということですよね、はい、ということですよね、はい、はい。最近ではですね、この簡単なモードとパワーでこの50メガとかでですね、かなりこの DX とかも楽しめるということで、これも話題になってますよね最近ね。
そうですね、
はい、
このモードのこれ人気の、中心がですね、
はい、
まずローパワーで遠距離につながると、
はい、
その面白さがあると、うん、 特に6メーターなんかはですね、一般的には e スポー、はい、で、まあ、こういうようなサンスポットがぐーっとこう、うん、ボトムの時に来て、はいはい、まあ皆さん6メーターに限らず HF でもですね、もうノイズばっかりで過ごしてきた昔のアナログ人間はですね、聞いてみるとスポッと、6メーターでいっぱい、海外がこのコンディションで入ってくると、うん、でまあ、びっくりして、皆さんにされてるんですけども、主にスキャッターなんですよね。ですから非常に、もともとこの65は流星痕の通信を、あ、まあ、可能にしたというところの延長にありますので、ですから、まあ、主に、北極のスキャッターでヨーロッパが入ってくる、それも、まあ、今ちょっと、コンディション下がってきたんですけど、春先は、うん、満杯ですね。喧嘩状態ですね、うん、それから、この夏ぐらいになってくると、今度インド洋の上にあるスキャッター、うん、この辺を使って、まあ、微弱な電波をお互いに拾い合うですから、うん、6メーターの、ビームの方向も、なんで南の方に向けて、うん、ヨーロッパがガンガンできるかと、うん、まあ、そこら辺の面白さも、まあ、加わってるかなと。
なるほど、
はい、電波、はい、電波上の、うん、はい、面白さが体験できますですね。
なるほど、
はい、大体、見てますとスキャッターでも楕円電波というか変波が、はい、をいかに受けるかと、洋核その他もですね、はい、まあ、ある方は、内緒でその、うん、EMG と同じように電波、うん、アンテナの、まあ、角度を変えて
ですね、はいはいはい、なるほど、
特殊なルートはここがいつ開くというようなところを握ってみる方もあります、う
ん、マニアックな世界ですね、はい、これもね。
そうですね、はい、でも、アマチュア無線ならではですよね、
はい、もう楽しみですね、それはね、はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとまあ前半でですね、この JT65 の概要をねお話しいただいたんですけど、ちょっとここで一旦ですね、ブレイクをさせていただきまして、後半にまたお話を聞きたいと思います。はい、それではここでですね、おなじみ楽曲のコーナーでございます。もう本当に重要なコーナーでございますからね。で今日はですね、お越しいただきました山西 OM のですね、リクエスト曲ということで、今日はアラン・ジャクソンか、カントリーミュージックですか、これは。はい、グッドタイム、
はいはい、
これはどんな感じの曲でしょうか。
これは、ね、もう軽快でね、はい、もうノリに乗る曲です ね、 いいですね、はい、この時間ワクワクする曲ですね。
この時間帯にはバッチリ
ですね。バッチリですね。皆さんぜひ聴いてください、
はい、それではアラン・ジャクソン、グッドタイムをお送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナー後半でございますけどもね、今日はですね J1FMN 山西 OM と J2ANX 稲垣 OM にお越しいただいておりますが、JT65 のですね、今話題のモードなんですが、前半でですねいろいろ概要をお聞きしたんですけど、じゃあこれ実際やるのにですねどんなものがいるのかというのをことをですねちょっとお聞きしたいなと思うんですが、まあ、まずリグはまあ当然必要ですけどね、これはね、はい、リグ自体はこれは、特殊なモードがいるわけではないということですよね。
そうですね、
はい、
まあ、既存の HF 帯の線機と、
はい、で基本は USB の送信ができるトランシーバーということですね、
はいはい、
でそれと当然ですがこれパソコンがいると、はい、いうことですよね、はい、でこれは、まあ、ある程度はスペックは必要なんでしょうけど、まあ、最近のものでしたら、まあ、ほぼ満足に動くという感じでしょうかね。
はい、
あとは、それを運用するためのソフトウェアというのがありますね、これはね、はい、これはなんかいろんな種類が、最近はね、各そのコールサインがついたエディションがね出たりいろいろあると思うんですけど、この辺はどんなものがあるのかちょっとご紹介をいただければ。
あ、
はい、
そうですか、ソフトウェアにつきましては、ね、まあ、いくつかあるんですけれども、はい、まあ、ご本尊といいますか、うん、まあ、K1JT さんがまあ開発されています、
はい、
WSJT、はい、と WSJTX ってやつがあるんですね、
はいはい、
で基本的には WSJTX の方がかなり使われている確率が高いんですけど、その他には、 JT65HF、はい、HB9HQX という、はい、まあ、スイスの、バートさんですかね、はい、が作られたソフト、はい、とあとはその、まあ、ロシアの US3DJY イゴールさんという方がですね、はいはい、これはあの WSJTX をまあ改良 HF 対応にレコード特性を改良したソフトで、はい、JTDX というソフトがございます、はい、この3つが主に現在では使われているソフトだと思います。
なるほど、
はい、はい、
まあ、あのこの WSJT というのはね、あの一番昔からね、
そうですね、
かなりあるということで、はいはい、でこれの X がついたもの、これはなんか、特殊な別のモードがついてる、
まあ、あの WSJT もモードがたくさんついてるんですけども、はい、まあ、特に HF 帯に手段を置いたもので、ね、はい、まあ、改良を進められてるということで、なるほど、はい、で WSJT はその、まあ、ユーザーインターフェースといいますか、はい、まあ、見た目の画面がですね、うん、ちょっと素人受けしないというか、
あ、なるほど、
うん、あのまあ、専門チックなものですから、あ、まあ、それを、うん、まあ、HF に使いやすいようにそのインターフェースをこう、まあ、うん、修正といいますか、はい、改良を重ねたやつが、はい、WSJTX と、
あ、なるほど、
ということ、ね、まあ、基本的には変わらないと思うんですけども、
なるほど、はい、そして JT65HF と、
はい、
これは、どんなような感じでしょうか。
HF というのはですね、はい、これは W6 の方がですね、はい、CQZ ですね、はい、という方が作られた、はい、あのソフトでなんですけど、はいはい、もうこれはもう開発が終わっておりましてですね、うん、かなり前から止まっておりまして、
あ、はい、
あ、もう今ではあの流通はしておるんですけども、はい、もうかなり、あ、何年もされてないものですから、あ、
ということですか、
まあ、そのソフトをその HB9HQX さんがですね、はい、あのユーザーインターフェースとともに改良したものが最近の主流になった、
はい、あ、なるほど、はい、ということですね、はいはい、そして、もう一つ JTDX ですかね、はい、これがね、はい、
これはですね、はい、これも稲垣さんの方でちょっとお願いした方が、専門的にお願いします。
これはあの今山根さんが紹介あったように、はい、ロシアのイゴールを中心として主にヨーロッパ勢の、リクエアメントを、実現したいということでイゴールが作った、うん、でその中核のところは今山根さんが紹介ありました WSJTX、はい、ここを中核としております、うん、それで、ヨーロッパの方のリクエストが何かというと、南西、ヨーロッパ、例えば JA がこう開けると局がめっちゃたくさんくちゃくちゃ、はい、入りますので、はいはい、それで、ぐっと帯域を、まあ、フィルターのバンドで、帯域をスポッと絞ってですね、余分な曲はデコードしないというようなところと、それからもう一つは、この基本的アイデアはこの JT の、基本、ソフトの中で、まあ、珍しく CQ を出したりなんかすると我々のグリッドロケーター、
はい、
4文字を送ることになってるんですけども、はいはい、こう先ほど4分か6分の 1QSO ってなったんですけど、うん、はいはい、その中で、CQ を出すとこの人のグリッドロケーターがちゃんと出てきます、うん、で、コールサインが、まあ、いわゆる不確かなところ、いわゆる、まあ、ミスデコードだとか化け字と言いますけども、はいはい、そういうようなものを、パターンでこう合わせまして、コールサインとグリッドロケーターと合わせてですね、はい、やれば1回デコードしたやつをもう1回デコードしてですね、うん、他の、キーとマッチができれば、ね、
なるほど、
まあ、それを拾おうというアイデアが、あの、うん、彼はヒント方式と言ってるんですけどね、はい、これを、まあ、実装したというのが、うん、あの JTDX。
なるほど、
はい、うん、で、皆さんよく使われているのは、そういうことで救われるのが非常にあの弱い信号で電波が不確かなところで、2つ3つの要素を重ねてデコードするというところが特徴で、う
ん、なるほど、
特に DX、まあ、好みの人はですね、うん、この辺に行き着いておりますですね。
なるほど、
はい、それからこの WSJT の X および、まあ、はだいたい 25dB ぐらいまでですね、うん、はい、それからこの JTDX はどちらかというと、はい、その深いところ、うん、理論的には 32dB マイナスで、実際上はですね、はい、やってみてもマイナス 30dB がもう大変苦労してやっとできるということですので、うん、まあ マイナス20からマイナス25ぐらいを狙う DX の志向の方は JTDX の方がちょっとたくさん見えると、
なるほど、
遠くが見えるという違いがございます。
なるほど、はい、これはやはり設備車もありますので、はい、比較的、まあ、あのコンパクトな場合には、まあ、信号もそれなりですから、そういう場合にはこういったデコード率の高い方がよりこう表示がしやすくなるという、はい、そういうようなこと
ですか。ただマイナス 20dB を超えたらですね、はい、そのソフトよりも自分の局のロケーション、
あ、なるほど、そちらの方ですかね、
あるいは自宅の、電気器具のノイズ、あで、そのノイズレベル、まあ、周辺、はい、環境のノイズレベルによってですね、ソフト以上の、うん、ノイズを我が家で出しておるというのが現状ですし、それから装置間のいわゆるパソコンでも、ちょっとまあ古いパソコンなんかは自分のところでノイズを拾っちゃっておりますので、
はい、
まあ、その辺のところの兼ね合いを見てですね、うん、ソフトを選択されるというんですけど、まあ、一般的には HB9 の方から2、3年、経験されるとですね、うん、その違いが鮮明に分かってくると思います。
なるほど、はい、ということですね、はい、いろいろ使ってみてそのどれがいいかというところですかね。
そうですね、
はい、なるほど、はい、でこれらの、ソフトウェアは、まあ、それぞれの、まあ、開発者の、まあ、サイトなどで公開をされているんですが、山西 OM がですね主催されているサイトの方でこれはあのダウンロードももちろんできる、
はい、大丈夫です、
はい、ということですね、
はいはい、
これ常に最新版をこう、
そうですね、はい、基本的には最新版をダウンロードできるようにしてます、
はい、ということです、
はい、
まあ、最近ではあのこれ基本的にはまあ英語表記、はい、でこれをこう日本語に、まあ、対応しているものもあるということですよね、
はい、はい、
このあたりは非常にまあ JA の各局にとってはね使いやすい、
はい、はい、
まあ、あのそれと、基本的にはこの13文字の送受信ということですからこれは変わらないということでね。
そうですね、
はい、ということですよね、
はいはい、それはプロトコル通信規約に、はい、ですのでそれは変えることできませんので、
はい、ということでございますね、はい、わかりました、はい、でそれと、先ほどちょっと飛ばしてしまいましたがあのハードウェアの方で、まあ、パソコンにつなぐものいろいろありますよねこれね、
はい、そうですね、で最近のパソコンについてはですね、はい、あの USB 接続っていうんですか、
はい、
サウンド機能を持った無線機もありますので、はい、それですとパソコンと無線機も USB ケーブル1本ということで、はい、インターフェースは必要ないんですけれども、はい、従来の無線機ですとやっぱりその外部のインターフェースが必要なんですね、
はい、
でパソコンのオーディオのカードを無線機につなぐ方法とですね、で外部にそのサウンドカード機能を持ったインターフェースを経由して接続すると、うん、はい、2種類があるんですけれども、はい、まあ、ちょっとお慣れになるとその外部のインターフェース接続の方がですね、はい、当然ノイズのレベルが違うし、
ノイズの、はい、う
ん、一番やっぱりメリットはそのクロックの周波数なんですね、うん、結構パソコンの中のクロックのいい加減なもんですから、特に、まあ、ちょ JT とはお話外れるんですけども、うん、SS テレビですとその スラントでずれてしまうという系統があるものですから、
はい、
で特に外部のやつはもうクロックが専用にできてますので、うん、まあ、周波数も正確だしノイズが拾わないということで、う
ん、なるほど、
私のおすすめはやっぱ外部のインターフェースということですね、う
ん、サウンドカードは、まあ、外部につけるということで、
サウンドカード内蔵の外部のインターフェースという形
になります、ね、はい、はい、まあ、最近ではね各社さんからいろんなものがね、製品としても出てますからね。
そうですね、はい、いくつか出てますね、はい、ただ日本製はあんまり出てないですね、はい、まあ、八重洲さんのものぐらいでしょうかね。
あ、八重洲さんのオプション品でありますよね、
あとは出回ってるとしたらその、まあ、ヤフオクで、はい、まあ、個人の方がその制作された、はい、ちょっとお名前出せられないんですけれども、
たまに見かけます、
ね、そういうなんとかかんとかという、はい、はい、というのが、数人の方がお作りになって出していると、
うん、なるほどですね、はい、まあ、自作のねこの楽しみもアマチュアで一つですからね、そういったのもいいかもしれませんけどね。
そうですね、ただ先ほどあの稲垣さんおっしゃったように、はい、この世界はそのノイズとの戦いなんですね、はい、ですからあんまりその、まあ、安易な感じで作ると、かえって苦労してしまうということもあるもんですから、
ノイズの海になってしまう、
ある程度その設計をしっかりしたもので、ね、お作り使わないとですね、なんのこっちゃということになっちゃいますもんですから、
ね、重要なとこですよ ね、 そうですね、まあ、無線についてはね、はいはい、なるほど、そうでございます、分かりました、はい、それではですね、まあ、そろそろ、まあ、時間的にもですね、厳しくなってきたんですが、一応、まあ、ハードウェア的にはね、今日お話を聞きましたので、また来週ですね、今後は、運用の実際仕方とかですね、その辺のノウハウをですね、引き続きお聞きしたいなというふうに思っていますので、また来週も一つ、お会いいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
どうぞ、お願いいたします。
はい、というわけでございまして、今日はですね、JT65 についてですね、山西 OM と稲垣 OM に来てお話を伺いましたけれども、JT65 のですね、ブース、これがあのハムフェアで出展されるということでございますね。はい、
はい、
これ番号がもう、ね、
そうですね、はい、J の71 に、
J71 に、
はい、はい、
まあ、今年はハムフェアが会場が2階になりましたんでね、ちょっと雰囲気変わりましたけどもね、
そうですね、
はい、まあ、そちらではどんなようなコーナーになるんでしょうか。
実際の JT 旅行のデモ、
はい、
あと質疑応答コーナーですね。
なるほど、
まあ、これから始める方たちの、 その、はい、まあ、どういうふうにしたらできるかというご説明申し上げましてですね、はい、ような相談に乗りたいと思います。
そうですか、
よろしくお願いいたします、
は
い、
まあ、昨年もかなり大盛況だった
で、ね、もう大盛況、おかげさまで大盛況で、はい、ありがとうございます。
まあ、それだけ運用者が多いってことですかね。
ね、はい、
まあ、最近はまあ、スポット周波数聞きますとね、まあ、聞くというか見てますと本当に多くの方が運用されてますよね、これね。
はい、
まあ、国内 QSO から DX の、ね、QSO まで非常に多く皆さん運用されたと思うんですけど、やはり、こうやって皆さん告知を、ね、されていたり、また CQ ハムラジオの、ね、付録にも、解説本が出たりとかですね、非常にこの注目が高くなってますからね、はい、非常に人気のものということで、
はい、
ますますこうすると混雑がまた
、ね、
出てくるので、その辺もあるかなと思いますので、ね、はい、じゃあまた次回ですね、来週また実際の運用のお話とか、その辺をね、お聞きしたいなというふうに思います、はい、
よろしくお願いいたします、
は
い、
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。